広報岩出2019年11月第164号編集発行岩出市役所市長公室制作朗読グループ岩出弥生会今月の目次です。表紙1ページ特集秋は根頃へ1根頃寺建造物6棟が重要文化財に指定2ページ2年リンピック紀の国和歌山2019ペタンク交流大会を若者広場で開催3ページ3イベント盛りだくさん根頃の文化や伝統を再発見4ページ情報トピックスは6ページから9ページまでです。表彰人権を考える集い第37回人権の花運動審査結果6ページ岩出市手話言語条例を制定小型家電の改修7ページ生活習慣病予防教室参加者募集国保特定健診を受診しましょう8ページ学校へ行ってみませんか9ページ暮らしの情報は10ページの税料金から24ページの相談までです。税料金10ページ健康介護12ページ環境エコ14ページ講座催し16ページお知らせ18ページスポーツの大会結果20ページ11月は子ども若者育成支援協調月間です。スポレックフェスタを開催します。21ページ緑化センターのお知らせ21ページ子育てコーナー22ページ11月の相談24ページ人権を考える集い発表作文25ページ図書館へ行こう26ページ町の話題27ページいいわでこん、いわでこん、28ページ。目次終わり。表紙です。紙面には、特集、秋は根頃へと書かれ、秋空の下、根頃寺内の大伝法堂の写真が載せられています。
特集秋は根頃へ。1根頃寺建造物6棟が重要文化財に指定。9月30日真偽真言宗総本山根頃寺の大伝法堂や大門など建造物6棟が重要文化財の指定を受けました。6棟はすべて根頃寺の近世における復興の過程で整備されたもので、大伝法堂、光明真言殿、大門といった大型建造物や不動堂などの書道は、いずれも天正の陛下後の境内復興の中枢をなす建造物群として、高い歴史的価値が認められました。紙面には、大伝法堂、大門、光明真言殿、不動堂、昇天堂、行者堂の6枚の写真が載せられています。詳しいお問い合わせは市役所電話 62-2141 障害学習課文化財係までどうぞ。2年リンピック紀の国和歌山2019ペタンク交流大会を若者広場で開催。日時は11月10日日曜日と11日月曜日 午前9時から午後4時までです。場所は根頃若者広場。年輪ピックの愛称で親しまれている全国健康福祉祭は、60歳以上の方々を中心に、あらゆる世代の人たちが楽しみ、さまざまなイベントを通して交流を深めることができるスポーツと文化、健康と福祉の総合的な祭典です。今年は第32回大会が和歌山県で初めて開催され、岩出市ではペタンク交流大会を開催します。なお、ペタンクはフランス発祥の球技で、名称は南フランスプロヴァンス地方の方言ピエタンケ、両足を揃えてに由来します。昭和40年代に日本でも本格的に普及され始めました。当日はペタンク交流大会のほか、健康づくり教室や各種おもてなしイベントなども実施します。和歌山県代表チームの応援や、全国から集まる代表選手のプレーを見に、ぜひ会場へお越しください。岩出市ペタンク協会のお二人にお話を伺いました。まず会長の辻内明美さんです。戦略性と体力づくりが醍醐味。同好会から始まり、平成14年に岩出町ペタンク協会として設立しました。ペタンクの面白さは、他の競技のように体をすごく動かすわけではないが、競技性があり、簡単に投げているようで戦略性があるところ。カーリングにも似ているが、目標ビュットが動くところなどが少し違う。ペタンクは運動経験がなくても大丈夫、体力もあまり使わず、高齢の方にもうってつけのスポーツだと思う。毎日することがなく家で閉じこもるより、ペタンクがあるから外に出て体を動かす、それが体力づくりにつながります。次に副会長の上野真知子さんのお話です。ペタンクは心を鍛えるスポーツ。スポーツはバレーボールをしていましたが、老人会の方に誘われてペタンクを始めたのがきっかけ。だんだんペタンクの面白さに夢中になり、会長と一緒に各地の練習場へ出向き、いろんな人と交流しました。気づけばフランス人の方の講習にも参加したり、2009年には年輪ピック和歌山県代表で出場もしました。ペタンクの魅力は心を鍛えるスポーツだと思います。相手に勝つより自分に勝つということ、自分を鍛えることが若さを保つ秘訣。ペタンクは体力をあまり使わなくても健康づくりができます。体が若返ると心も若返ります。以上、ペタンク協会のお二人のお話でした。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141、 市長公室年輪ピック推進室までどうぞ。3、イベント盛りだくさん、根頃の文化や伝統を再発見。イベントは5つあります。1つ目、第22回紀州根頃寺角板祭り。日時は11月23日土曜祝日、午前9時30分から午後3時30分までの予定です。場所は根頃寺境内、雨天変更あり。紀州根頃寺角板祭りは、多くの方に岩出の歴史、根頃寺と周辺の歴史文化に興味を持っていただき、体験していただくため、根頃寺開祖の角板上人のお名前をいただき開催するものです。民族芸能や根頃鉄砲隊の演舞、語り部ツアー、持ち投げ大会などを予定しており、また お寺周辺でも様々なイベントを開催予定です。お問い合わせは岩出市観光協会、電話 62-7101 へどうぞ。2つ目、民族資料館で秋季企画展を開催。テーマは根室寺の歴史と文化財、建物を中心として。期間は11月1日金曜日から12月9日月曜日まで。場所は民族資料館、休館日は火曜日です。天正13年1585年の豊臣秀吉の紀伊攻めで壊滅的な打撃を受けた根室寺が、江戸時代に入って伽藍復興を遂げました。その時代に建立された大伝法堂、大門など計6棟の建物を中心に、根室寺の歴史をゆかりの品や写真パネルなどで紹介する展示を行います。展示期間中に講演会と見学会があります。秋季企画展講演会は11月9日土曜日午後1時30分から民族資料館2階大会議室で行います。入館料は無料です。演題は根室寺伽藍復興と大伝法堂の空間。講師は京都大学名誉教授山岸常人さんです。次に見学会です。根室寺六棟建造物、大伝法堂、光明真言殿、大門、不動堂、行者堂、昇天堂の見学会が12月7日土曜日と8日日曜日にあります。両日とも午前10時から11時30分まで、小雨欠航です。定員は両日とも20人、先着順です。応募期間は11月1日金曜日から20日水曜日まで。応募される方は住所、氏名、振り仮名、電話番号を電話かファックスで、または直接民族資料館受付までお申し込みください。お問い合わせは民族資料館、電話 63-1499、 ファックス 63-3764 へどうぞ。3つ目、秋の根室ウォーク。日時は11月30日土曜日午前9時40分から午後3時30分までの予定です。集合場所は JR 岩出駅。小雨欠航ですが、雨天中止となった場合 JR 岩出駅構内に張り紙にて連絡します。予定コースは次の通りです。JR 岩出駅を出発、県緑化センターを散策、ここで持参された昼食をとります。その後根室寺散策、語り部による解説を聞きながら霧もみ不動尊、大師堂、大塔、大伝法堂を見学。その後旧和歌山県議会議事堂一条閣へ、ここで小休憩をとり大門へ、そして JR 岩出駅へ戻って解散になります。歩く距離はおよそ11キロメートル。ノルディックウォーク体験ご希望の方は予約時にお申し出ください。ノルディックウォーク用ストックを貸し出しします。レンタル料1組500円です。参加ご希望の方はハガキ、電話、またはファックスにて参加者氏名、住所、電話、ファックス、携帯の連絡先を岩出市観光協会までご連絡ください。折り返し参加証をお送りします。受付の締め切りは11月20日午後5時です。参加費は無料です。ただし根室寺拝観料500円は自己負担になります。お申し込みお問い合わせ先は岩出市観光協会、電話 62-7101、 ファックス 62-7121 です。また、岩出まちづくり協議会へもお問い合わせをどうぞ。電話は 62-7106 です。4つ目、根頃公園墓地秋の現地見学会。日時は11月16日土曜日と17日日曜日午前10時から午後3時まで。場所は根頃公園墓地です。ご来場の3つのポイント。1、根頃公園墓地で実績のある墓石業者が直接ご相談を受けたまわります。2、墓地を見ながら直接ご説明、その場で申し込みもできます。申し込みには本籍入りの住民票、認め印、本人確認できるものが必要です。詳しくはお問い合わせください。3、16日土曜日のみ市内小学生の絵画展を開催します。墓地の大きさは1区画4平方メートル、間口 1.6 メートル、奥行き 2.5 メートルです。使用料は49万7500円。施設維持分担金が12万円です。申し込み資格は使用料及び施設維持分担金を使用区画決定後1ヶ月以内に一括納付できる方です。今だけ本籍、住所に関係なく申し込みできます。お問い合わせは市役所電話 62-2141 産業振興課商工観光係までどうぞ。5つ目、第14回岩出市文化祭が市民総合体育館ほかで催されます。広げようみんなの文化、岩出の歴史。式典市民表彰式は2日土曜日午前9時から、式典終了後午前10時からテープカットです。作品展示芸能発表は2日土曜日と3日日曜日祝日の両日にわたって行われます。以上、特集秋は根頃へでした。
情報トピックス。表彰です。和歌山県社会福祉功労者表彰、民生委員児童委員功労者の畑恒雄さんが和歌山県知事感謝状を贈呈されました。全国民生委員児童委員連合会会長表彰、永年勤続民生委員児童委員の平野康夫さんが受賞されました。おめでとうございます。11月11日から12月10日は人権を考える協調月間です。人権を考える集いを11月17日日曜日午後1時30分から市民総合体育館で行います。人権についての市民意識の高揚を図ることを目的に開催します。第1部は小中学生のメッセージ、第2部は21世紀の子どもたちのためにと題して音楽家竹川幸秀さんの講演があります。テーマ、未来へのバトン。明るい笑顔を未来へ。昔より楽になったはずなのに、現在の子育ては心配事や考えることが増え、精神的につらいと感じている人も多くいるのではないでしょうか。子どもたちの未来のために、私たち大人ができることとは何でしょう。竹川さんのお話を伺い、豊かで健やかに生きることのヒントをもらいましょう。皆さんのご参加をお待ちしています。人権を考える集いについてでした。第37回人権の花運動審査結果です。 和歌山地方法務局と和歌山県人権擁護委員連合会では、人権啓発活動の一環として県内の小学校を対象に毎年人権の花運動を実施しています。今回は県内124校からの応募があり、審査の結果、市内での入賞校が次の通り決定されました。優秀賞は岩出小学校、奨励賞は山崎小学校、山崎北小学校、上岩出小学校、中央小学校の4校でした。人権を考える集い、人権の花運動についてのお問い合わせは、地域福祉課、人権啓発係へどうぞ。岩出市、手話言語条例を制定しました。手話は、手や指、表情などを使って表す、目で見る言語です。岩出市では、手話が言語であるという認識と、手話に関する理解を深めるとともに、誰もが手話により心を通わせ合い、互いを理解し、尊重し合う共生社会を実現することを目指し、岩出市手話言語条例を制定しました。条例の概要について、基本理念。手話の理解の促進や普及は、ろう者が手話により意思疎通を図る権利を持っており、その権利を尊重することを基本として行わなければなりません。市の責務。手話の理解の促進、普及、学ぶ機会の確保を図り、ろう者が手話でコミュニケーションを図りやすい環境を整備するため、必要な施策を実施します。市民の役割。基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるものとします。事業者の役割。ろう者に対して、手話の使用に関して配慮するよう努めるものとします。ろう者とは、聴覚障害者のうち、手話でコミュニケーションを行い、日常生活を送る人を言います。簡単な手話を覚えてみるなど、手話への理解を深めていきましょう。紙面には5つの手話のイラストが載っています。わかった。手のひらを胸に当てて、下へ下ろす。わからない。片手の指先で、肩を2回ほど払う。時間。腕時計の位置を指差しする。良い。片手でグーを作り、鼻につけて少し前に出す。悪い。鼻の右側で人差し指を立て、指を左へ倒す。以上です。お問い合わせは地域福祉課障害福祉係へどうぞ。岩出市手話言語条例についてでした。小型家電の回収を行います。リサイクルにご協力ください。岩出市では小型家電の回収ボックスを市役所や公民館などに設置し、回収を行っています。今回、次の日程でボックスに入らない小型家電を回収しますので、お持ちください。日時は11月23日土曜日祝日、午前9時から午後3時まで。場所は総合保健福祉センター駐車場です。回収品目は、ご家庭で不要となった電化製品、パソコン、掃除機、電子レンジ、電話機、デジタルカメラ、ビデオカメラなどです。出すときの注意事項です。個人情報が含まれているものは必ず消去してください。 一度回収した品物は返却できません。電池は取り外してください。家電リサイクル法の対象品、テレビ、エアコン、洗濯機、衣類乾燥機、冷蔵庫、冷凍庫は回収できません。回収品目の詳細など、詳しくは生活環境課廃棄物対策係へお問い合わせください。小型家電の回収についてでした。
生活習慣病予防教室の参加者募集。教室は3回あります。第1回は11月28日木曜日。内容は管理栄養士による教室で、食べる油、体の油、脂質異常症について学ぼう。第2回は12月11日水曜日。上岩出内科消化器内科院長山原邦弘医師のお話と、高精度な体成分分析装置インボディ測定体験があります。第3回は12月17日火曜日。運動教室、お腹周りに効く運動で、講師は健康運動指導士小川洋次郎さんです。時間はいずれも午前10時から11時30分まで。場所は総合保健福祉センターです。対象は岩出市在住の方で、参加費は無料、定員はそれぞれ30人です。電話または保険年金課窓口でお申し込みください。締め切りは11月20日水曜日です。教室の参加者には、岩出市商工会の商品券1000円分が抽選で5人に当たります。抽選は各教室終了後に実施します。ぜひご参加ください。健康寿命を延ばそう第4回。脂質異常症、その原因の8割は生活習慣？保健師山口かな子さんのお話です。皆さん、脂質異常症って聞いたことがありますか？血液中のコレステロールや中性脂肪が異常に増えて、血液がドロドロになっている状態を言います。脂質異常症は全く自覚症状がありません。気づいた時にはすでに脳や心臓の動脈硬化が進み、突然脳梗塞や狭心症、心筋梗塞を発症し、脂質異常症の重大さを知ることになります。そこで、生活習慣病予防教室第1回では、脂質を取り上げます。すなわち、油の特性を知り、上手な取り方や、血液・内臓脂肪への影響について学びます。この機会に油を理解し、脂質異常症を予防することで、サラサラ血液を目指しましょう。ぜひご参加ください。教室のお申し込み、お問い合わせは、保険年金課、保険年金係へどうぞ。生活習慣病予防教室のご案内でした。
国保特定健診を受診しましょう。40歳以上の岩出市国民健康保険に加入の皆様へ。岩出市内の指定医療機関での受診期間は、令和2年1月31日金曜日までです。まだの方はお早めに。無料で受診できますので、医療機関へ予約の上受診してください。岩出市では特定健診を受診し、日頃から健康維持に取り組んでいる方に優先的に脳毒検診を受けていただけるよう優先枠を設定し、保険事業を推進しています。健康維持の観点からもぜひ積極的な受診をお願いします。市内の指定医療機関は市ウェブサイトからご確認いただくか、 お問い合わせください。年に1回国保特定健診を受診してあなたの健康状態をチェックしましょう。統合保健福祉センターでの集団健診は令和2年2月2日日曜日に実施決定。今年度のラストチャンスです。お申し込みは保険年金課へ電話または窓口へお越しください。先着80人です。お急ぎください。お問い合わせは保険年金課保険年金係へどうぞ。学校へ行ってみませんか。岩出市では市民の教育に対する関心と理解を深め、学校、家庭及び地域社会が連携して次代を担う子どもを育てるとともに、市民一人一人が生涯にわたって自らが学び合える土壌を育成することを目指し、11月を岩出市学び月間、11月の第1土曜日を岩出市学びの日と定めています。各小中学校では授業公開、コンサート、演劇鑑賞などの学校開放を行っています。保護者や市民の皆様には学校へお越しいただき、学校や子どもたちの様子を直にご覧になっていただきますようお願いします。詳しくは各学校および教育総務課学校教育係へお問い合わせください。
暮らしの情報、ライフインフォメーション。税料金です。税務署からのお知らせ。11月11日月曜日から17日日曜日までは税を考える週間です。年末調整説明会、消費税軽減税率制度説明会のご案内です。令和元年分の年末調整の仕方、法定調書の作成方法などについての説明会を次の通り開催します。また、説明会では、年末調整における前年からの変更点をはじめ、平成31年度、令和元年度税制改正事項などについても説明します。なお、年末調整説明会当日の午後3時30分から4時30分に、消費税軽減税率制度の概要や事業者支援措置補助金についての説明会を開催しますので、併せてご参加ください。日時は11月21日木曜日午後1時30分から3時30分まで。場所は岩出市立市民総合体育館小ホール、紀の川市岩出市の方が対象です。消費税軽減税率制度説明会の定員など開催予定の詳細については国税庁ホームページをご確認ください。お問い合わせは国川税務署電話 73-3301、 音声案内に従って2をダイヤルしてください。または国川納税協会電話73-2466へどうぞ。来所によるご相談は事前予約を。税務署では納税者の皆様をお待たせしないよう面接相談の事前予約制を実施しています。電話での回答が困難な相談内容、例えば具体的に書類や事実関係を確認する必要がある場合などについては、所轄の税務署にて面接相談をお受けしています。面接相談を希望される方は、所轄の税務署に電話で相談日時を予約してください。予約の際、名前、住所、相談内容をお伺いし、相談日にお持ちいただく書類などをお伝えします。なお、税金の納付相談や確定申告会場へお越しいただく際には事前の予約は必要ありません。 お問い合わせは、ここは税務署、電話 73-3301、音声案内に従って2をダイヤルしてください。税務署からのお知らせでした。年金記録の確認は年金ネットで。年金記録や将来の年金受給見込み額を確認し、未来の生活設計について考えてみませんか？年金ネットをご利用いただくと、いつでもご自身の年金記録を確認できるほか、将来の年金受給見込み額について、ご自身の年金記録をもとに様々なパターンの試算をすることもできます。年金ネットについては、日本年金機構のホームページでご確認いただくか、和歌山東年金事務所、電話 073-474-1841 にお問い合わせください。11月30日は年金の日です。厚生労働省は国民お一人お一人年金ネットなどを活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡らしていただく日として、11をいい、30を未来、いい未来として11月30日を年金の日にしました。年金ネットを活用し、自身の年金記録や受給見込み額を確認してみましょう。年金についてのお問い合わせは、岩出市役所、保険年金課、保険年金係へどうぞ。後期高齢者医療保険料納付方法変更について。後期高齢者医療保険料は、年金額が年額18万円以上で、かつ後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超えない方については、原則特別徴収となります。ただし、口座振替を希望される方は、申し出により納付方法を変更することができます。変更手続きに必要なものは次の3つです。後期高齢者医療費保険者証、預金通帳、通帳の届け印です。手続き後、特別徴収が中止されるまで数ヶ月かかりますのでご了承ください。ゆうちょ銀行での口座振替を希望される方は、ゆうちょ銀行郵便局で口座振替の申し込みを先に行ってください。お申し出先、お問い合わせ先は、市役所保険年金課保険年金係です。納期限のお知らせです。国民健康保険税第6期、後期高齢者医療保険料第5期、介護保険料第6期の納期限は、12月2日月曜日です。国民健康保険税後期高齢者医療保険料の11月の夜間納税相談日は、14日と28日の木曜日、保険年金課窓口で受け付けます。午後8時までにお越しください。税料金でした。
健康・介護です。高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種について、接種期限は令和2年3月31日まで。接種希望の方は忘れずに接種してください。なお、このワクチンの予防接種を受けたことのある方は対象外です。費用は自己負担3000円。ただし、生活保護法による扶助を受けている方は無料。事前に福祉事務所で生活保護受給証明書の交付を受けてください。接種を希望される方は、実施医療機関に予約を入れていただくとともに、注意事項を読み、予診票と予防接種済証をお持ちになり接種してください。対象者など詳しくは、子ども健康課健康推進係、電話 61-2400 へどうぞ。
がんについて知ろう。がん検診を受け、早期がんが見つかったお二人の方にお話を伺いました。70歳代女性、平成29年に原発性早期肺がんをがん検診で発見されました。質問、今まで毎年がん検診を受診されていましたか？答え、かかりつけの病院で何回か受けていました。肺がん検診の結果を聞いたとき、どう思いましたか？前年のレントゲンと比べて変化があるという話でした。二人の先生が見てくれた結果で、がんかもしれないと言われ、まさかというような他人事のように思いました。夫も一緒に結果を聞いて驚いていました。精密検査の結果を聞かれたとき、どう思いましたか？自覚症状ないし、血液検査とか詳しい検査でも何も見つからなかったんです。先生からは過去の似たケースの説明があり、手術しないとわからないという話でした。どのような治療をしましたか？手術しました。その時は初めにがん疑いの細胞の検査からして、その検査結果からがんだとわかったので、そのまま肺の下3分の1を取る手術になりました。傷口は脇の下数センチぐらいです。がんだとはっきりしないままの手術に不安はなかったのですか？ずっと見てもらっている先生の話だったので不安はなかったです。手術後の説明の時に初めてがんだったと聞いて、早く見つかって運が良かったと思いました。今の体調はどうですか？今は3ヶ月に1回通院して、血液検査と CT 検査を交互にしています。内服も続けています。手術の時の傷口も薄くなってきています。肺の検診はレントゲンだけの簡単な検査で、身体的負担はほぼないです。かかりつけの先生なら前のものと比べて見てくれるから、毎年受けた方がいいです。検診は大事だと思います。次に、70歳代女性。平成29年に早期胃がんをがん検診で発見されました。質問、今まで毎年がん検診を受診されていましたか？ずっと定期的に受けてたよ。いつも胃カメラを受けてるんよ。胃がん検診の結果を聞いたとき、どう思いましたか？いつもの検査のときより時間かけて検査してたから、なんか怪しいなとは思った。症状がなかったから、ピンと来なかった。精密検査の結果を聞かれたとき、どう思いましたか？がんがはっきり分かって、結果を聞いたときも、痛くないのにな、本当にがんかなって思った。どのような治療、手術をしましたか？お腹は切らずにカメラでの手術だった。なので、手術というより検査程度に思っている。手術当日だけ痛みがあって痛み止めを飲んだけど、それぐらいだった。1週間だけの入院だった。今の体調はどうですか？元気、何もないよ。今は薬とか何もなく、年1回の検診で様子見ているだけ。検診は受けとく方がいい。受けたからがんが見つかった。行くのは面倒だけど、受けた方がいい。保健師のお話。お二人とも当時のことを笑顔で話してくださいました。かかりつけ医がいると、以前の結果と比べて、変わりがないかどうかも見てもらえることはメリットです。早期発見、早期治療の体験のお話を聞くと、改めてその大切さを痛感します。市民の皆様には、ぜひ継続して検診を受けていただくことをお勧めしたいです。お問い合わせは、子ども健康課健康推進係、電話 61-2-2-2-2 2400へどうぞ。がんについて知ろうでした。11月の日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。3日日曜日、北村歯科医院、紀の川市岸川町北、電話 64-2194。 4日月曜日、中前歯科医院、岩出市金池、63-1771。 10日日曜日、中西歯科医院、紀の川市内田、78-2233。 17日日曜日、吉村歯科医院、紀の川市岸川町長原、64-8111。 23日土曜日、えのき歯科、岩出市西国部、63-3763。 24日日曜日、安村歯科医院、紀の川市那手市場、75-2202です。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番員が急に変更になる場合があります。電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。休日歯科診療のお知らせでした。成人検診について、集団がん検診が5日火曜日、6日水曜日、21日木曜日、22日金曜日に総合保健福祉センターで行われます。ただし事前申し込みされた方のみです。お問い合わせは子ども健康課健康推進係、電話 61-2400 へどうぞ。健康介護でした。
環境エコです。クリーンセンターからのお知らせです。11月の資源ごみと不燃物の回収日は次の通りです。県道泉佐野岩出線より東側の地域、缶瓶類不燃物回収日は6日と20日の第1、第3水曜日、資源ごみ回収日は毎週金曜日です。県道泉佐野岩出線より西側の地域は、不燃物回収日は13日と27日の第2、第4水曜日、資源ごみ回収日は毎週木曜日です。お問い合わせは、生活環境課廃棄物対策係、または岩出クリーンセンター、電話 62-0814 へどうぞ。環境エコでした。講座催しです。11月のふれあい学級のお知らせです。演題は自分で守る、みんなで支える、自助共助のすすめ。講師は那賀消防組合那賀消防署署長小林秀次さんです。対象は岩出市に在住する60歳以上の方です。各地区の学園の日程は次の通りです。根室学園15日金曜日、根室地区公民館で、気仙台学園18日月曜日、気仙台地区公民館で、山崎学園20日水曜日、山崎地区公民館で、上岩出学園22日金曜日、上岩出地区公民館で、岩出学園25日月曜日、岩出地区公民館で行います。いずれも時間は午後1時30分からです。ふれあい学級生、随時募集しています。お問い合わせは、障害学習課、障害学習推進係へどうぞ。 フラットシアターのお知らせです。薬物汚染から若者たちを救う活動を続け、若者の更生に力を入れ、いつしか夜回り先生と呼ばれるようになった水谷先生のドキュメンタリーを上映します。日時は12月13日金曜日午後1時30分から。場所は岩出図書館大会議室です。先着100人で無料です。お問い合わせは地域福祉課人権啓発係、または岩出図書館電話 62-7222 へどうぞ。支え合い、助け合う地域ボランティア実践講座参加者を募集します。いつまでも元気で住み慣れた地域で安心して暮らし続けたいと誰もが望んでいるのではないでしょうか。そのためにはボランティアによる地域の支え合い、助け合える体制づくりが大切です。地域で実践できるさまざまなボランティアについて学んでみませんか。受講は無料です。対象は岩出市内にお住まいまたは通勤通学している方で、今後地域でボランティア活動をしていきたい、活動する仲間づくりをしたいと思う方です。場所は総合保健福祉センターです。日程をお伝えします。11月19日火曜日午後1時30分から4時まで公開講座です。防災災害、歌謡、芸能、傾聴などボランティアの活動紹介などです。場所は多目的ホールで定員100人です。26日火曜日午後1時30分から3時30分まで、ボランティア活動をするためにはおよびボランティア実践の具体的な手法について。場所は視聴覚室で定員50人です。12月5日木曜日午後1時30分から3時30分まで、音楽、読み聞かせ実践などボランティア実践モデルの紹介です。場所は多目的ホール、定員50人です。申し込み期限は11月15日金曜日まで、ただし土曜日曜祝日を除きます。申し込み方法、氏名、住所、電話番号を電話またはファックスでお申し込みください。申し込み、お問い合わせなど詳しくは地域福祉課総務福祉係へどうぞ。ファックスは 61-1632 です。自然体験とピザ作り参加者募集します。自然の中でいろいろなゲームなどを行い、ピザ作りを体験しながら泉南市、岩出市の特産品を味わっていただけます。紅葉も見頃を迎えるこの時期に自然の魅力を感じてください。日時は12月7日土曜日午前10時30分から。場所は気仙ワイワイ村です。対象は小中学生とその家族、費用は大人1000円、中学生以下500円です。定員50人。11月15日までにメールでお申し込みください。詳細は岩出市ウェブサイトでご確認ください。定員を超える場合は抽選します。根室街道グリーンツーリズム振興協議会は岩出市、泉南市が中心となり観光振興を図るために活動する団体です。お問い合わせは岩出市産業振興課内根室街道グリーンツーリズム振興協議会事務局、電話 62-2141 へどうぞ。令和元年度和歌山県長期入院精神障害者地域移行促進事業上映会と講演を実施します。 11月13日水曜日午後1時30分から3時30分まで、受付は午後1時です。場所は宇治田障害学習センター。講演は奈良県域の精神障害者支援の歴史とこれからです。講師は岩出保健所精神保健福祉相談員中野義郎さん。映画は夜明け前、呉修造と無名の精神障害者の100年。上映時間は66分で字幕付きです。参加費は無料で手話通訳あります。お問い合わせは麦の里紀の川生活支援センターへどうぞ。電話は78-2808、 ファックスは78-2807です。子育てパパママのためのミニマネー講座のお知らせです。子育てにかかるお金の知識や生活設計、お金のため方のコツなど、子どもと一緒に学びませんか？日時は12月4日水曜日、午前10時30分から11時30分まで。場所は総合保健福祉センター2階和室です。講師は近畿財務局和歌山財務事務所職員です。対象は子育て中の保護者。一時保育はありません。定員15組。参加希望の方は11月5日火曜日から電話でお申し込みください。受付時間は午前9時から午後5時までです。申し込みお問い合わせは地域子育て支援センター。電話 61-2983 へどうぞ。講演会、災害にも強い地域づくり。奈良県域障害児者自立支援協議会防災部会主催。障害者や高齢者など避難行動が困難な方が共に生活する中で、災害が起こってもみんなで協力し合える地域とは。日時は11月22日金曜日午後1時30分から3時30分まで。場所は宇治田障害学習センター視聴覚室。講師は 3W 和歌山ウィーメンズワッチタワー代表市場美佐子さんです。申し込みお問い合わせは奈良振興局保健福祉課、電話 61-0021、 ファックスは62-8720 です。ハンギングバスケット教室、参加者募集。和歌山県花を愛する県民の集い主催。日時は12月7日土曜日午後1時から3時まで。場所は奈良振興局です。定員は60人。申し込み多数の場合、抽選で初めて参加される方優先します。参加費2500円。対象は県内にお住まい、もしくは通勤通学されている方です。申し込み期間11月15日金曜日午前9時30分から22日金曜日午後5時まで。この日以外にも県内各地で開催します。開催場所によって申し込み期間などが異なりますので、ご注意ください。申し込みお問い合わせは県庁県民生活課内、和歌山県花を愛する県民の集い事務局へどうぞ。電話は 073-441-2598 です。ホームページもご利用ください。福祉のお仕事就職相談会 in 岩手。福祉の仕事に興味関心のある方はどなたでも参加していただけます。 求人募集中の事業所の業務内容や職場の雰囲気など直接聞くことができます。福祉の仕事に関する疑問など何でもご相談ください。参加費は無料、申し込み履歴書不要です。日時は11月29日金曜日午後1時から2時30分まで、受付は午後0時45分です。場所は総合保健福祉センター3階視聴覚室です。お問い合わせは社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会福祉人材センターハートワークへどうぞ。電話は073-435-5211です。紀北農芸高等学校農芸祭農産物品評会があります。11月23日土曜日午前10時から午後2時まで紀北農芸高等学校で行われます。出品の詳細など詳しくは紀北農芸高等学校電話0736-22-1500お問い合わせください。第14回岩出市民バレーボール大会が11月17日日曜日午前9時30分から市立体育館で行われます。種目は男女混成9人制の部、男子女子6人制の部があります。男子6人制の部に女子も出場可能です。参加資格は岩出市に在住勤務している小学生以上で構成されたチーム、ただし小学生はジュニア部員に限ります。また事業所は事業所単位とします。参加料は保険料を含み1チームにつき2000円。お申し込みは11月8日金曜日までに総合体育館内障害学習課スポーツ健康係へお願いします。詳しくは岩出市バレーボール協会事務局中村さん、電話 63-3263、 または障害学習課スポーツ健康係電話 62-0370 どうぞ。講座催しでした。
お知らせです。和歌山県最低賃金が改定されました。和歌山県最低賃金は時間額830円です。お問い合わせ先は和歌山労働局労働基準部賃金室、電話 073-488-1152 です。住民票などに旧姓が併記できます。11月5日から本人からの申し出により、住民票、マイナンバーカードまたは通知カード、印鑑登録証明書に旧姓が併記できるようになります。また住民票などに旧姓が併記された方については、旧姓での印鑑登録が可能です。旧姓の併記を希望する方は、1、印鑑、2、免許証などの本人確認書類、3、旧姓の記載されている戸籍謄本などから現在までつながるすべての戸籍謄本など、4、マイナンバーカードまたは通知カードを持参し手続きを行ってください。詳しくは市ウェブサイトまたは市民課でご確認ください。本人通知制度に登録しませんか？本人通知制度は戸籍謄本や住民票の写しなどを本人以外の者に交付した場合に、事前登録した本人に対してその事実をお知らせする制度です。知らないうちに 戸籍謄本などが取得されていないか確認できるため、万が一不正取得の疑いがあれば、事実関係の早期究明につながります。また、不正取得が発覚する可能性が高まることから、不正請求を抑止する効果が見込まれます。手続きについてです。住所または本籍地が岩出市の方は、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類と印鑑を持参の上、市民課窓口へお越しください。代理人が申請する場合は、委任状、戸籍謄本などの代理権限を明らかにする書類が必要です。申請書は市ウェブサイトでもダウンロードできます。お問い合わせは市民課市民係までどうぞ。岩出市プレミアム付き商品券購入引換券の交付申請期限が近づいています。11月29日金曜日までで、郵送の場合は29日必着です。対象者1人につき2万5000円分の商品券を2万円で購入できます。対象は1、平成31年度の市県民税が非課税の方。申請書を送付していますので、提出は同封している返信用封筒で郵送してください。平成31年度の市県民税が課税されている方の扶養親族や生活保護受給者の場合は対象になりません。2、平成28年4月2日から令和元年9月30日の間に生まれた子が属する世帯。世帯主に商品券の購入引換券を送付していますので、申請書の提出は不要です。詳しくはお問い合わせいただくか、市ウェブサイトをご覧ください。なお、対象と思われる方で申請書が届かない場合はお問い合わせください。お問い合わせの専用ダイヤルは、0120-567-810、平日の午前9時から午後5時までです。プレミアム付き商品券についてでした。11月1日から30日は、童話運動推進月間です。平成28年に施行された3つの法律を知っていますか？まず、部落差別解消推進法です。行政は部落差別の解消に関する施策として、相談体制の充実や教育啓発の推進が求められており、岩出市では一日も早い童話問題の解決を目指すために、人権を考える協調月間と合わせて、効果的な啓発活動をさらに推進します。次に、ヘイトスピーチ解消法です。多様性を認め、相互理解と思いやりの心を持ち、民族や国籍などの違いを超えて、互いの人権を尊重し合う社会を共に築いていきましょう。3つ目は、障害者差別解消法です。障害のある人に合理的配慮を行うなどを通じ、その人らしさを認め合いながら共に生きる社会の実現を目指します。誰もが幸せに生活できる社会を築いていきましょう。お問い合わせは、地域福祉課人権啓発係までどうぞ。成年後見制度とは、成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより、判断能力が十分ではない方を対象に、成年後見人など、家庭裁判所によって選ばれた人が、本人に代わり、預貯金の管理、財産管理や、 日常生活でのさまざまな契約など心情看護を支援していく制度です。成年後見制度について詳しく知りたい方、相談したい方は岩出市役所内岩出市地域包括支援センターへ、また利用の手続きについて知りたい方は和歌山家庭裁判所電話 073-428-9959 へお問い合わせください。家庭裁判所ホームページでもご確認いただけます。12月1日日曜日は一日防火デーです。岩出市では火災の多いシーズンを迎えるにあたり、火災予防運動の一環として市民の防火意識の高揚を図るため、毎年12月の第一日曜日を一日防火デーとしています。自治会などで消火訓練を実施される場合は、消防団と打ち合わせの上、消火器の正しい使用方法の習得などを目的とした効果ある訓練を行いましょう。お問い合わせは総務課危機管理室までどうぞ。令和元年秋季全国火災予防運動を実施します。一つずついいねで確認火の用心。期間は11月9日土曜日から15日金曜日までの7日間です。火災が発生しやすい時期を迎えるにあたり、火災予防思想の一層の普及を図り、それにより火災の発生を防止し、高齢者などを中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的としています。住宅防火、命を守る7つのポイント。まず3つの習慣。1、寝タバコは絶対やめる。2、ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する。3、ガスコンロなどのそばを離れるときには必ず火を消す。次に4つの対策。1、逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する。2、寝具や衣類からの火災を防ぐために防炎品を使用する。3、火災を小さいうちに消すために住宅用消火器などを設置する。4、お年寄りや体の不自由な人を守るために隣近所の協力体制を作る。お問い合わせは総務課危機管理室までどうぞ。女性の人権ホットライン強化週間です。夫やパートナーからの暴力、ストーカー、職場での性的嫌がらせなど女性の各種人権相談について法務局職員または人権擁護委員が相談に応じます。相談は無料で秘密厳守です。期間は11月18日月曜日から24日日曜日までの午前8時30分から午後7時まで、土曜日曜は午前10時から午後5時までです。全国共通ナビダイヤルは0570-070-810です。お問い合わせは地域福祉課人権啓発係までどうぞ。岩出警察署からのお知らせです。交通事故防止のための注意点です。これからの季節、夕暮れ時の交通事故が例年多く発生し、午後5時ごろには日没となります。交通事故を防ぐために、夕暮れ時に歩いて出かける際は、反射材の活用をお願いします。自転車などで出かける際には、早めのライト点灯を心がけて、 交通事故防止に努めてください。交通事故を防ぐために、自動車などの車両を運転する際の安全運転補足をお伝えします。1、安全速度を必ず守る。2、カーブの手前でスピードを落とす。3、交差点では必ず安全を確かめる。4、一時停止で横断歩行者の安全を守る。5、飲酒運転は絶対にしないです。自動車などを運転する際は、これら5則を心がけてください。お問い合わせ先は、岩出警察署、電話 63-0110 です。みんなで手話を学ぼう。今月は条例です。例えば、この度制定された岩出市手話言語条例などの条例です。まず、胸の前で左手の手のひらが内側になるように開きます。右手の親指と人差し指で輪を作り、左手の前から下に下ろします。これで条例を表します。紙面の QR コードをご利用ください。お知らせでした。
スポーツの大会結果です。少林寺拳法全日本少年少女武道連成大会が8月3日日本武道館で行われました。単独演武小学生4級の部、優秀賞2位、鳴上優奈さんでした。第37回和歌山県中学生バドミントン大会が8月25日広川町民体育館で行われました。男子シングルスの部、3位田村悦樹さん、男子ダブルスの部、1位田中雅人さん、田村悦樹さんでした。岩出市ペタンク協会8月定例会が9月3日大宮神社境内練習場で行われました。1位辻利美さん、宮村静子さん、2位細谷小代子さん、大塚幸子さん、吉田さとしさん、3位藤田妙子さん、浜野幸男さん、福田守さんでした。スポーツの大会結果でした。
11月は子ども・若者育成支援協調月間です。社会環境の変化に伴う人間関係の希薄化やモラルの低下などを背景に、少年非行の問題、いじめの問題、児童虐待や子どもが被害者となる事件の発生など、子ども・若者を取り巻く状況には依然として厳しいものがあります。これらの課題に対応し、子ども・若者の健やかな育成のための取り組みを着実に推進する必要があります。このため全国的に11月を子ども・若者育成支援協調月間と定め、さまざまな事業や活動を集中的に実施することにより、子ども・若者育成支援に対する市民の理解を深めるとともに、各種活動の一層の充実と定着を図ります。スポレクフェスタを開催します。青少年や大人が個々の体力や年齢に応じたスポーツレクリエーション活動を楽しみ、出会いや触れ合いを通して参加の喜びを分かち合い、地域全体の絆を深めることを目的に開催します。日時、11月24日日曜日午後1時から、受付は午後0時15分から40分まで。
場所は市民総合体育館。体育館シューズをお持ちください。プログラムは玉入れ、綱引き、ボール運びリレー、ゴーゴーゴー、ワクワク大抽選会、表彰式などです。市民の方はどなたでもご参加いただけます。どうぞお越しください。お問い合わせは障害学習課障害学習推進係へどうぞ。
緑化センターのお知らせです。11月の花ごよみ、秋バラ、木立ダリア、ケイトウ、マリーゴールドが見ごろを迎えます。展示会のご案内です。第4回緑化会盆栽展が11月16日土曜日と17日日曜日、観覧遅咲き展が12月1日日曜日、冬の洋蘭展が12月6日金曜日から8日日曜日までそれぞれ開かれます。ただし観覧遅咲き展は午後3時45分までです。次にイベントを2つご案内します。神谷徹さんのストロー楽器コンサートが11月23日土曜日に行われます。午前の部は10時30分から、午後の部は1時からです。市販のストローでユニークなストロー楽器を作り演奏する神谷徹さんによる魅力満載のコンサートです。大人も子供も世代を問わず誰にでも楽しめる驚きと笑いにあふれた愉快なコンサートを見に、ぜひご来園ください。入場は無料です。当日、各番祭り開催のため、根室寺周辺道路の混雑が予想されます。近畿大学、紀の川インターチェンジ方面よりお越しください。パンステージ&ハンドメイド作品展示即売会が、11月24日日曜日午前10時から午後4時まで行われます。人気ベーカリー各店自慢のこだわりあふれるパンが大集合。また雑貨、アクセサリー、衣類、多肉植物などのハンドメイド作品が緑化センターに集まります。どうぞお越しください。11月の休園日は毎週火曜日です。緑化センターの電話番号は 62-4029、 ファックスは 63-2570 です。ホームページもご覧ください。緑化センターのお知らせでした。
子育てコーナー、みんな集まれ岩でっこ。地域子育て支援センターでは、親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときを過ごせるように、触れ合い遊びなどを実施します。12月の予定です。2歳児、1歳児、0歳児ともクリスマス会を行います。日時は12月13日金曜日、午前10時から11時30分まで。場所は市民総合体育館。定員はそれぞれ30組です。受付開始日は、2歳児は11月13日水曜日から、1歳児は14日木曜日から、0歳児は15日金曜日からです。電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込み、お問い合わせは、地域子育て支援センター電話 61-2983 へどうぞ。出前保育のお知らせです。地域子育て支援センターの保育士がいろいろな場所に行って遊びの場を提供します。お気軽にお越しください。申し込み不要です。3回あります。11月6日水曜日、岩出図書館会議室で、16日土曜日、岩出保育所 遊戯室で、25日月曜日、紀仙台地区公民館大会議室で行います。時間はいずれも午前10時から11時30分まで。時間内の出入りは自由です。開始15分後ごろと終了15分前ごろに絵本の読み聞かせや手遊びを一緒に楽しみます。詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。お問い合わせは地域子育て支援センター電話61-2983へどうぞ。簡単クッキングのお知らせです。気持ちにゆとりを持てば子育ても楽しくなります。お子さんのために簡単クッキングに参加しませんか？今回はクリスマス風献立です。日時は12月11日水曜日午前10時から正午まで。場所は総合保健福祉センター。講師は浅田はめぐみさんです。対象は子育て中の保護者で、定員15組です。1歳以上の一時保育があります。希望の方は、11月21日木曜日から電話でお申し込みください。定員になり次第終了します。お申し込み、お問い合わせは、地域子育て支援センター、電話61-2983へどうぞ。親子で運動遊び。親子で体を動かしながらコミュニケーションを深め運動遊びを楽しみませんか？日時は11月29日金曜日午前10時30分から11時30分まで。場所は総合保健福祉センター3階小ホール。講師は小川洋次郎さんです。対象は2歳以上の幼児とその保護者。定員20組です。希望の方は11月7日木曜日から電話でお申し込みください。定員になり次第終了します。お申し込み、お問い合わせは地域子育て支援センター電話61-2983へどうぞ。岩出市母子保健推進員による子育て広場アイアイのお知らせです。日時は11月13日水曜日午前9時30分から11時30分まで。時間内の出入りは自由です。場所は総合保健福祉センター3階小ホール。お子さんに必要なものをお持ちください。飲み物はお茶飲み可能です。お問い合わせは、子ども健康課、母子保健係、電話 67-6081 へどうぞ。
11月は、児童虐待防止推進月間です。厚生労働省では、毎年11月を、児童虐待防止推進月間と位置づけ、家庭や学校、地域などの社会全般にわたり、児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることができるよう、期間中に集中的な広報・啓発活動を実施しています。岩手市でも11月の期間中は、イベントなどにて啓発グッズの配布や関係機関への児童虐待防止ポスターやチラシの掲示などを行っています。令和元年度児童虐待防止推進月間の標語を紹介します。いち早く、小さな命に待ったなし。いち早くは数字の189。これは全国共通の児童相談所の電話番号です。お問い合わせは、岩出市役所、 電話 62-2141 生活支援課家庭支援係までどうぞ。令和2年度保育所など利用申し込み二次募集のご案内です。令和2年4月から保育所などへ新規利用を希望する方のみ受付を行います。この募集は一次募集の結果により定員に余裕のある施設での利用調整となります。結果によっては希望に添えない場合がありますのでご了承ください。受付期間は11月1日から令和2年1月31日まで。ただし、平常日は除きます。場所は総合保健福祉センター、子ども健康課。対象児童は令和2年4月2日時点で生後6週以上から平成26年4月2日生まれで家庭において必要な保育を受けることが困難な児童です。令和2年5月以降の利用を希望する方は随時募集となり、今回の申し込みはできません。詳細は申し込み案内、またはウェブサイトをご覧ください。なお、幼稚園の利用を希望する方は各施設へ直接お問い合わせください。詳しいことは、子ども健康課、子育て支援係、電話 67-6324 へお問い合わせください。児童扶養手当が年6回払いになります。
児童扶養手当の支払い回数について、令和元年11月支給から現行の4月、8月、12月の年3回を、1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回隔月支払いに見直します。
支払い回数の見直しによる最初の支払いとなる令和元年11月支給は、8月分から10月分の3ヶ月分の支払いとなり、それ以降は奇数月にそれぞれの前月までの分2ヶ月分が支払われます。お問い合わせは、子ども健康課、子育て支援係、電話 67-6324 までどうぞ。令和2年度、児童発達支援センターの利用について。児童発達支援センターは、
心身の発達に支援が必要な就学前の子どもを対象に、
日常の基本的動作の習得、及び集団生活に適応することができるよう、子どもを取り巻く環境や健康状態を考え、各専門職員が連携して、一人一人に合わせた療育及び支援を行う施設です。令和2年4月からの利用を希望される方はご相談ください。募集期間は、11月29日まで。お問い合わせは、子ども健康課、電話 67-6081 までどうぞ。スマイル岩でっこ。
今月の岩でっこは、ゆうかちゃん11ヶ月。お姉ちゃん、お兄ちゃんといつまでも仲良くね。
年齢は申し込み時の年齢です。岩手市内の3歳までのお子さんの写真を大募集。応募はメールでお願いします。氏名、振り仮名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、30文字程度のメッセージを記載の上、1メガバイト以上の写真データを添付しご応募ください。1月号掲載の締め切りは11月25日月曜日です。応募多数の場合は抽選とさせていただきますのでご了承ください。宛先は市長公室 市民ふれあい係。メールアドレスは、皇室、kouhitisu@city.iwade.lg.jp です。子育てコーナーでした。
11月の相談です。困った時はこちらまでどうぞ。9件あります。1、少子生活相談。毎週木曜日午後1時から4時まで岩出市役所2階第2会議室で、7日は第7会議室で行います。消費者と事業者間の契約によるトラブルや架空請求、多重債務などの消費者問題について専門相談員が相談に応じます。お問い合わせは市長公室電話 61-6966 へどうぞ。2、行政相談。20日水曜日午後1時から3時まで上岩出地区公民館第一会議室で行います。行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続きなどどんなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは市役所電話 62-2141 市長公室へどうぞ。3、人権相談。12日火曜日午後1時から4時まで総合保健福祉センターで行います。人権問題ではないだろうかと感じたときはお気軽にご相談ください。人権擁護委員が相談に応じます。お問い合わせは市役所地域福祉課人権啓発係へどうぞ。4、引きこもり巡回相談。6日と20日の水曜日午前10時から午後1時まで、6日は総合保健福祉センター会議室 B で、20日は岩出図書館小会議室で行います。予約制です。引きこもり状態にある本人や家族などからの相談に応じ、相談によって課題に対する支援及び助言を行います。相談は無料、秘密は厳守します。お問い合わせは市役所地域福祉課障害福祉係までどうぞ。5、教育相談。月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで、スクールカウンセラーは岩出小学校、山崎小学校、山崎北小学校、上岩出小学校、中央小学校、岩出中学校、岩出第二中学校、そして適応指導教室フレンドで。スクールソーシャルワーカーは岩出中学校、岩出第二中学校で。また岩出市青少年センターでも相談を受け付けています。お問い合わせは在籍の小中学校、市役所教育総務課学校教育係、また青少年センター電話 61-7007、 そして適応指導教室電話 62-0892 へどうぞ。6、子育て相談。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室で、毎週木曜日の午後2時から4時までは公立長病院で子育ての悩みなどの相談を受け付けています。電話で相談後、相談内容で面談が必要であれば予約日を決めて LINE していただきます。お問い合わせは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室電話 073-441-0808、 または073-441-0826へどうぞ。 7. 健康相談。毎週月曜日午前9時30分から11時まで、総合保健福祉センターで健康や育児などについての相談を受け付けています。お問い合わせは、子ども健康課健康推進係、電話 61-2400、または母子保健係 67-6081 へどうぞ。8. コウノトリ相談。不妊専門医による面接相談を、長振興局健康福祉部相談室で行います。予約制です。また、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時45分までは、保健師による電話相談も行います。お問い合わせは、長振興局健康福祉部保健福祉課、電話 61-0049 へどうぞ。9. ふれあい何でも相談。ふれあい相談は毎週月曜日と金曜日午前9時から午後4時まで、家事、事故、民事、労働問題などを扱います。ふれあい専門相談は第3火曜日の午後1時から4時までは税務相談、第4火曜日の午後1時から4時までは民事・登記相談を受け付けます。ふれあい何でも相談はすべて総合保健福祉センターで行います。お問い合わせは社会福祉協議会、電話 63-3246 へどうぞ。相談でした。
人権を考える集い発表作文、小中学生のメッセージ第8回、岩出第二中学校3年、時田康介さん。いじるといじめるの違い。いじるといじめって何が違うの？皆さんはこの質問にすぐ答えることができますか？僕がこの2つの言葉の違いを気にし始めたのは小学校中学年からでした。僕は昔、体型のことで一部の人からひどい言葉をよくかけられました。僕はそれが嫌だったので、もうやめてほしいことを彼らに伝えると衝撃の言葉が返ってきました。いじってるだけだから別にいいじゃん。いじるってどんなことを言ってもいいの？そもそもいじるって何？僕の頭の中は疑問でいっぱいでした。いじるとは面白半分にからかうこと、いじめとはいじめることであり、弱い立場の人を苦しめたり困らせたりすること、どちらも意味的には差がないように思えますが、僕は次の3つについて考えてみました。一つ目は、いじられている、もしくはいじめられている人の表情です。いじられている人は絶対に笑っています。逆を言うと、いじめられている人は絶対に笑っていません。僕の経験上、笑いなんかできません。怖くて、悲しくて。ところが例外があります。自分がいじめられていると分かっている、または気づかずに笑ってやり過ごす人も中にはいます。このようなことをいじめと見抜くためには、二つ目の点を知っている必要があります。その二つ目の点とは、いじられている、いじめられている内容にあります。いじるの内容としては、その人の特徴、行動などの個性から、笑いを取れる点を見つけ、場をいい意味で盛り上げる内容となっています。ところが、いじめの内容は、その人の個性を潰す内容になると僕は思います。その人の体型や特徴を、ひどい言葉で罵ったり、暴言を浴びせたり、集団で無視をしたり、暴力を振るったりするのは、もってのほかです。 この違いを抑えておけば、自分が今いじられているのかいじめられているのかを自分で判断し、すぐに大人の方や先生に相談することができます。3つ目は、いじる、いじめる目的です。いじる目的としては、その人と距離を縮めたい、場を盛り上げたい、目立ちたいと様々です。ですが、いじめる目的は共通して、自分が優位に立ちたいだけなど、理不尽で自分勝手なものとなっています。このように、いじるといじめるは意味が全く違うものとなっており、メリットとデメリットも全然違うものとなっています。いじるメリットとしては、3つ目の違う点でも言ったように、その人と距離を縮められる、場を盛り上げられるなどがあります。デメリットとしては、いじる内容によっては、その人から見て嫌な印象を持たれるということがあります。うまく使えば、コミュニケーションのうちの一つとして活用できます。当然ながら、いじめのメリットは全くなく、デメリットしかありません。いじるは一歩間違えば、デメリットしかないいじめに変わります。そうならないためにも、さっき言った3つの違いを知っておいてほしいのです。いじるなら、相手の表情や態度に気を配りながらいじる。いじる前に、相手に嫌な気持ちにしてしまうような言葉はないか確かめる。もしそのような言葉を言ってしまったら、すぐに謝る。たったこれだけのことに注意するだけで、やっといじる、いじられるの関係が成立します。学校はもちろん、将来の職場などでも使われるかもしれないいじる。いじる前に、この3つの違いを思い出して、楽しく人とコミュニケーションを取ってくれたら嬉しいなと僕は思います。人権作文でした。
図書館へ行こう。今月のイベントです。中学生、高校生ビブリオバトル岩出市大会、観戦者募集。ビブリオバトルとは、発表者バトラーがおすすめの本の魅力を5分間で紹介し合い、参加者全員で一番読みたくなった本、チャンプ本を投票で決める書評ゲームです。中高生が発表者となり、自分のおすすめの本を紹介しますので、ぜひ観戦して、いろいろな本との出会いをお楽しみください。高校生ビブリオバトルは、12月7日土曜日午前10時15分から岩出図書館で行います。中学生ビブリオバトルは、12月8日日曜日午後1時30分から紀の川市立河北図書館で行います。どなたでもお越しください。定員はそれぞれ100人です。岩出図書館カウンター、または電話でお申し込みください。定員に達していない場合、当日参加も可能です。図書館 DVD 上映会のお知らせです。11月15日金曜日、種まく旅人夢の継ぎ木105分、出演高梨凛、斉藤匠。11月16日土曜日、おしり探偵ププ不滅の窃盗団、前編後編合わせて40分、時間はいずれも午後1時30分から、定員はそれぞれ100人です。場所は岩出図書館大会議室です。11月のお話し会、図書館ボランティアによるお話し会は、3日10日がお話しドロップス、17日24日がお話しの扉です。いずれも日曜日午後1時30分から。図書館スタッフによるお話し会、お話しパレットは、
23日土曜日祝日午後3時からいずれもお話し室で行います。岩手図書館展示コーナーでは12月4日水曜日まで岩手市内の各小中学校からよりすぐりの内読を展示しています。紙コップで作るラッキースタークラッカーのお知らせです。11月30日土曜日第1部は午後1時30分から、第2部は午後3時から、それぞれ1時間程度です。場所は駅前ライブラリー2階です。対象は小学生以下、小学3年生以下は保護者が同伴してください。定員はそれぞれ10人です。11月2日土曜日から受付開始、岩手図書館駅前ライブラリーカウンター、または岩手図書館へ電話でお申し込みください。定員になり次第締め切ります。イベントはすべて参加無料。詳しくは岩手図書館ウェブサイト、またはチラシをご覧ください。11月の休館日は次の通りです。岩手図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は毎週木曜日と1日金曜日、5日火曜日、25日月曜日です。中央公民館図書室上岩手地区公民館図書室は毎週木曜日と1日金曜日、3日日曜日、4日月曜日、23日土曜日です。なお5日火曜日と25日月曜日は閲覧のみとなっています。本や行事についてのお問い合わせは岩手図書館電話 62-7222、 ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
町の話題、いつまでもお元気で。9月16日敬老会を盛大に開催。参加された皆さんは式典の後、コーラスクラブの方々の歌声や子どもたちの遊戯、落語や歌謡ショーなど多彩な演芸を楽しまれました。皆さん一人一人が岩手市発展の礎を築かれた大切な方々です。これからもお元気でいてください。秋を感じる伝統の祭り、10月5日大宮神社にて読み差し祭りが開催されました。このお祭りは昼の部と夜の部に分けて行われ、昼の部では獅子舞などが岩手地区公民館から大宮神社まで練り歩きました。その後本殿で稚児舞や神楽の披露があり、観客からは歓声が上がっていました。夜の部では先走りの後、御榊を担いだ本隊が東西に分かれて走りました。東西のお旅所に着くと、待っていた方々に御榊を分けて配りました。写真横の QR コードを携帯電話で読み込むと動画が再生できます。ご利用ください。令和最初の市民運動会を開催。10月14日体育の日に大宮緑地総合運動公園にて、祝令和元年第14回岩手市民運動会が盛大に開催されました。運動会演技種目はもちろん、アトラクションとして実施したペタンク&グランドゴルフ大会などにも市民の皆様方に多数ご参加いただき、誠にありがとうございました。主な競技結果は、市ウェブサイトをご覧ください。町の話題でした。
いい和でこん、岩でこん。いい和の和は 指輪の輪という字です。ちょっと早めのクリスマスパーティー、伝統の旧和歌山県議会議事堂から始まる二人の歴史、歴史を感じながらクリスマス気分を満喫。ただいま参加者募集中です。日時は令和元年12月1日日曜日午前11時から午後3時まで。会場は岩出市根頃の旧県議会議事堂一条閣です。参加人数は50人で、男性25人、女性25人の予定です。対象は20歳以上の独身男女です。参加資格は岩出市にお住まいの方、岩出市にお勤めの方、または将来岩出市に定住をする意思がある方です。学生は参加できません。参加費は男女とも2000円です。当日の MC は和歌山出身兄弟お笑いコンビ住谷、昼食はフレンチカプリスのクリスマスランチです。また和歌山コンチネンタルファミリーのゴスペルコンサートがあります。申し込み方法、次の1から4のいずれかでお申し込みください。1、ホームページをご利用の場合、株式会社和歌山放送ホームページ内のバナーから応募フォームを記入。アドレスは http://www.iwadekon.wbs.co.jp 紙面の QR コードからも応募できます。ご利用ください。2、郵送ファックスの場合、申し込み用紙に必要事項を記入し、郵送またはファックスでお申し込みください。住所は郵便番号 640-8577 和歌山市港本町 3-3 株式会社和歌山放送内いいわでこん宛て。
いいわでこんのいいはひらがな、和は漢字で指輪の和ではアルファベットの DE、 こんはカタカナです。
ファックス番号は 073-428-0960 です。3、 E メールの場合、件名をいいわでこん申し込みとし、お名前、性別、年齢、ご住所、連絡の取れる電話番号、メールアドレスを明記の上。アドレス、いいわでこん、@wbs.co.jp に送信してください。4、ご持参の場合、株式会社和歌山放送の受付窓口に、記入した申し込み用紙をご持参ください。申し込み用紙は、和歌山放送ホームページ内のバナーからダウンロードできます。締め切りは11月24日日曜日です。申し込み者多数の場合は抽選となります。抽選結果は11月27日水曜日までに連絡します。なお、いいわでこんの主催は岩出市です。お問い合わせは、株式会社和歌山放送内いいわでこん事務局、電話 073-428-1431 へどうぞ。いいわでこんのご案内でした。最後に令和元年9月末現在の岩出市の人口と世帯数をお伝えします。 総人口53,907人、そのうち男性26,056人、女性27,851人、世帯数23,173世帯でした。以上、声の広報岩出2019年11月第164号をお伝えしました。お問い合わせは岩出市役所市長公室へどうぞ。郵便番号 649-6292、 和歌山県岩出市西の209、電話 0736-62-2141、 電子メール公室 koushitsu@cityiwade.lg.jp。 ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/です。